世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
イガラっぽい喉を。
いやいや違うんだよ。
っていうなんか小芝居をするのがちょっと癖になってきました。池田です。
世の中全部種にしよう種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。種助でございます。イベント映画、はい、展示などの予定を皆さんと共有するコーナーです。さあ、では参りましょう。まずは気になる映画でございます。うん、では、ロクさんお願いいたします。
はい、映画ですね。2本紹介したいと思います。1本目がですね、ロングデッドジャーニー、この世の果てへという映画でございまして、うん、まあ、これ2018年制作された中国とフランス合作の映画らしくてですね、いわゆるまあミステリー調の映画らしいんですけど、うん、なんかこれが注目されてるのは、うん、最初に観客が 3D メガネをつけるんですよ。で基本的には、うん、序盤は 2D で、うん、そのミステリーがどんどんどんどん謎解く過程が描かれていくと思いきや、うん、後半でいきなり 3D 映像に展開して、うん、そこからなんかワンカットワンシークエンスのなんかずっと AA が続くみたいな。
あ、じゃあ途中で皆さん 3D メガネかけてねみたいなのがあるってことだ。
いやいや、最初から多分つけるみたいなんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ途中で 3D になっちゃうんだね。
いつの間にかそういう風に。
途中
でね、そうなるみたいなの展開があるらしくって、その映像体験ってなかなか他であったかな。どっかで多分 3D、 それこそゴダールの映画とかでなんか 3D を途中だけ見せるみたいなやつだと思うんですけど、今はそれこそ 3D 映画自体も作られないような状況が続いてたりするので、うん、なんかこういう新しい映像体験みたいなものはちょっとしてみたいな。
3D でも使い方を上手にするとなんか、
うん、
ちょっと前にね、
はい、
コルビジェだったかな、忘れちゃったけど、そのなんかダンスを、
うん、
映画にしたドキュメンタリーみたいなのがあったんですけど、これが 3D だったん
ですよ。ピナバウシュですか？
あ、ピナバウシュかな、と。このね、はい、ダンスの 3D がすげえ面白かったんですよ。
うん、
別にこう飛び出て、出てくる迫力みたいな、そういう話じゃないんですけど、なんかどこに焦点を合わせるのかっていうことを、3D にすごくこう明確にしてくれるんで、なんかもしかしたらこの 3D の使い方によっては結構ビビッとくる面白さもあるのかなというふうに思ったりもしますね。
そう、全編 3D にしちゃうと、その奥行きがあるみたいなものが当たり前になってきちゃったりするんで、うん、アバターみたいにある種その 3D だからこそのなんていうんですか、主観視点というか、その入っていくみたいなものをやらない限りは、うんうん、なかなかその 3D 感味わえなかったりするし、かつそういうものを入れるっていう行為が映画っていうものを見ることのなんか妨げになったりはするので、うん、そこら辺本当まさしく使い時を明確に決めて、ここっていうところで 3D 使うっていうやり方ができるのであればね、うん、いいなと思うところではあるので、ちょっとこういう映画を見てどんな感じなのかなってことを試してみたいななんてことは思っております。
はい、
あともう一本ですね、ドキュメンタリーです。娘は戦場で生まれたという作品でございまして、まあ、内戦の続くシリアにおいてね、ずっと、スマホで映像を撮っていた 女子学生の方が、お母さんになって娘のために生きた証しを残そうとカメラの、だからその現地にいらっしゃった方が、うん、ずっとそのシリアの内戦下において映像を回し続けてたものをまとめた映画らしくて、
うん、
つい最近、落下は静かに、なんだっけ、っていう、まあ、同じように、シリアにおいての、現地において、まあ、潜入というかね、隠れながらじゃないとカメラ撮れないというか、その、スマホとか構えるだけでも、こう、撃たれる可能性、リスクとかもあるような状況で、ずっとカメラ回してたのをうまく編集して、まとめたドキュメンタリーもありましたけど、
ラッカーは静かに虐殺されている、
あ、そうですね、虐殺されているっていう映画ありましたけど、まあそれをまあ今回は当事者視点でずっと一人でずっと撮り続けてた方の映像らしいので、それもまた僕らでは決して見ること、僕らというか本当限られた人しか見ることのできないような過酷な現実っていうものが映像の中には描かれているものだと思いますので、 こういうね、あの上映の機会があるのであれば、あの逃さず見ていきたいなっていうところではありますかね。
うん、
先日のね、アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞にもノミネートされた作品です。
はい。さあ、はい、私の方ですけども、なかなかね、元文部科学省の寺脇健と前川喜平の企画の、まあ、子供たちをよろしくっていう話なんですけど、
うん、
なんかあの、前川さんがさ、なんか、なんだっけな、なんか変なところに行って、風俗店みたいなところに行ったんだとか、なんかそういう指摘をされた話が、なんかニュースで流れたと思うんですけど、
何でしたっけ、どこだっけ、 なんかそういう
店ですね。そうそう、それのなんか答え合わせみたいな、はい、なんか実はそういうふうなことを調べたかったのかなみたいな感じの話で、まあ、子供たちの現実みたいなことを、
うん、
まあ、描く、
あ、そうだそうだ、
そうそう、物語のようなんですね。は
いはいはい、
で、まあ、まあ
実はそういう操作を前川さん自身がされてたのかもしれないっていう話です、
ね。そう
ご自身はそうおっしゃってるのか。
まあでもね、考えたらやっぱりね、こう、まあいろんな視点はありますけどね、現場を知るってことは重要なことだったりもするし。
うん、
まあ企画者として立っていることがいい部分に転がるのかはいろいろね、微妙なこともあるとは思うんですけど、まあ子供たちの現状っていうものはやっぱきちっと取材をして描くってなかなかできそうでできないことなので、まあちょっとね、なんか見てみたいなという、子供たちをよろしくという作品。それから、劇場版白箱ってご存知ですかね。
あのアニメの制作現場の話でしたっけ。
最近はあの、アニメ作りのね、工程を妄想するみたいな物語もあったりしますけど。あれ
映像権には
来ない。あれ、実写化するらしいね。
ね。
ね。
乃木坂でやるっていう。
あ、そういうアイドル映画になるんですね。なるほど。
はい。乃木坂の子たち主演3人で、はい、あと、かけ狂いとかでおなじみ、花房つとむ監督ですね。
うん。うん、
なかなか芳しい匂いがしてきたぞ。
はい。まあまあいいんですけど、まあその、まあそういうやつがある一方で、やっぱ白箱っていうのはその制作現場のちょっとご苦労なところをきちっきちっと描いてて、まあもちろんこれ本当にそのままじゃないっていうふうなご意見もあるとは思うんですけど、なんか見てると本当にものづくりの苦労みたいなことをすごくこうテレビシリーズなんか感じさせてくれたんですが、まあそれが映画化されるということで、白箱っていうのはあの映画業界で使われる白い箱に入ったビデオテープね、カンパケのテープのことを指すみたいなことらしいんですけども、まあまあね、ちょっと劇場版、まあ劇場で見るかどうか微妙なところではありますが、ちょっとね、熱くなれる映画ではあろうなという感じですね。はい、あと架空 OL 日記の映画化なんかもあったりとかして、ちょっとバラエティに富んだ感じではありますが、ね、
バカリズムさん
ね、はい、どれかちょっと見てみたいなと思います。まあ何しろあのでっかい映画館でバカリズム氏が、まあ化粧はしてるんだけど髪型とかもほぼ変えず女性私という役でね出るっていうあたり、あれはなんかちょっと楽しみだよね。なんかどういう感じで迎え入れられるのかっていうね感じもします。
なんか僕はあれだけあのドラマシリーズずっと見てましたけど、うん、あれだけのなかなかなラストがすごく良かったですね、
うんうんうん、
あのラスト、まあ、言えないんで、こう、ぜひ見てほしいです。あれはなかなか他のドラマではできるような体験ではないので。
向田邦子賞なんかも取ってね、良かったですよね。
あ、そうなんだ。
はい。さあ、では、今週の名画図いきましょう。
はい。早稲田松竹さんです。先週に引き続きですね。2月29日から3月6日まで、日本です。ディリリとパリの、時間旅行とロングウェイノース地球のてっぺん、まあ、両方とも僕はアニメーションで見ましたけど、素晴らしい日本の、まあ、だいぶね作り方とかが違ったりとか絵の感じとかも違ったりしますけど、ちょうど同じぐらいの時期に確か恵比寿ガーデンシネマとかで上映、あとはあれか写真美術館でロングウェイノースの方をやっていて、僕は合わせて見ましたけど、この合わせて見るっていう意味でもそのアニメーションの日本のねいわゆるアニメとはまた違って表現の仕方っていうのを共にしてらっしゃったりするし、ディリリとパリの時間旅行の方はだいぶその今現在の世の中っていうものをすごくこうなんていうの哲学的にというか、いろんな過去の先人、過去の文化人、過去の作家たちの言葉を集めてこうひも解くというか表していくような映画だったりするので、うん、いろいろ考えるという点においてもすごくおすすめの日本を 共同やってくれさすが早稲田松竹さんだなというところではありますので、うん、まだ見てない人は見逃さないよう見ていただければなと思っております、はい、
早稲田松竹ってどんな感じのとこなんですか。
早稲田松竹は高田の馬場から早稲田大学に行くまでの途中にあるなんか今一軒家ドーンとやって、うん、何席ぐらいだろう200も席あんのかな、そんなに大きくないです、うんうんうん、こじんまりとした感じの、
なんか懐かしい感じの作りなのかな中は。
そうそうそう懐かしい感じですね。ちょっと、うん、あのチケットもなんか特にそのタイトルとか書いてなくって、いわゆる共通のなんか整理券みたいな、すごいレシートみたいなのちょっと渡してくれるみたいな感じのところです、うん、で基本的にずっと見てられるはずですね。途中退場とかもないので、うん、一日中見たければずっと見ていることもできるみたいな感じだと思います、
はい、あれぐらいのねその本当小中型の映画館が、まあ、最近都内では見ないようになってきましたからね。なんか
ね、
まあまあさらっと行くにはねいい感じの、まあ、ちょっと場所がやや行きづらいところではありますけど、
早稲田松竹も目黒シネマも今残ってるとこみんな行きやすいとこばっかですけどね。
あそうか、まあ駅近じゃないよね、ちょっと歩く
銀霊ホールだって 駅すぐだし全部5分以内ですよ。早稲田松竹も高田馬場から5分以内だし、
うんうん
うん、そう全部近い。目黒シネマもすぐだし、銀霊ホールなんて本当、はい、あの神楽坂駅とかから目の前とかですかね。
ちょっとねいつかあのまたミニシアターの話だけする特集なんかもしたいなというふうに思っております、うん、さあではイベント展示などいきましょう。はい6さん、
もうすでにやっているものです。令和元年度第43回東京五美術大学連合卒業修了制作展ということで、5つの美術大学、東京都にある、多摩美術大学、女子美術大学、東京造形大学、日本大学、芸術学部、武蔵野美術大学という美術系の学科の方の卒業修了制作展ということで、まあ、この前ね、東京芸術大学の僕は卒業制作展行ってすごく感動したというか、こんなになんかすげえ展示の仕方を含めて面白くなってるなと思ったところなので、うん、今回、まあ、国立新美術館という場においてどういう展示の、なんかいろいろとね、賛否言うと日和の意見がツイッターとかではちょいちょい見えるので、
そうなんだ、
どうなのかなって思いながら、まあ比較するという意味でもね、いいかな、ちょうどこの前の記憶がまだ残ってるところなのでいいかなと思って、うん、六本木のね国立新美術館、基本的に多分展示自体は無料だと思うので、うん、六本木のあたり寄った人は見てくるといいんじゃないかなと思います。
はい、私の方はですね、今恵比寿映像祭だっけ、
はい、が新美術館出てるですね、はい、
やってましたけど、その後なんですけど日本初期写真誌っていうねなんかイベントがあるんですって、
うん、
でこのまあ写真に焦点を当てる展示の一個でですね、なんか幕末明治期の関東地方の写真文化を紐解く展覧会だそうなんですよ、うん、でそのまあ、ヨーロッパで生まれた写真が日本で普及するまでの歴史、当時の写真技術を紹介。でもその後、まあ、関東に訪れた写真家とか技術者の活躍を、見せて、その、最後はまあ、ペリーの肖像写真とか、建築中の東京駅とか、まあ、とにかくその当時の歴史みたいなものと写真っていうふうなものの位置づけを考えるみたいな。だから写真の文化がまあ日本で立ち上がった頃、を、なんか、実物含めて見れるそうなので、なんかちょっと面白そうだなと思って。まあよくありますよね、その江戸時代の写真とかね、うん、ちらほらね。だそういうのきちっと見て、どういう、その写真の文化というか技術がどう育っていったかっていうことを並行して見ていくと、なんか新しいことわかるのかななんてね、なんかそんな気もいたします。うんうんうん、それから、したたかな種たちというですね、イベント、まあ、展示ですね、
うんうん、
国営武蔵丘陵森林公園で採取した種を中心に作成した標本の壁、生存戦略を紹介するパネルなどを展示ということで、まあ、植物の種に焦点を当てた企画展ということなので、
うん、
まあなんかね、どうしても理系のこととか生物系のことって我々なかなか身近に味わえないし、ね、イベントとかでやっぱカルチャーとかってさ、なんか生物っていう話とか結構離れるじゃないですか。 まあ、なかなかね、普段は出会えないので、うん、まあ、この場所自体もね、都市緑化植物園っていうところで、僕は行ったことないんですけども、ちょっとどういうとこなのか見てみたいなというのもありますんで、うん、まあ、せっかくですから、種というね、うん、キーワードありますので、そういうことも含めて、ちょっと行ってみたら、面白いかなというふうに思ったりもしてます。まあ、ちなみにでもちょっと遠いですね。うん、ちょっと遠いってどうやって行くんだっていうと、うん、東武東上線の森林公園駅。
ああ、ありますね。は
い、で、下車をして、徒歩でご来園いただく際は、南口まで約3キロ、約40分ですって書いてますけど、めちゃくそ遠いんですけど、そう、でもちょっとそういう、なんつうかな、なんか、今いる場所から園を一旦切るという意味では、これぐらいの距離いると思うんで。
で意味では、はい、
ね。遠いよね、これね。ちょっと、すごい。だから、展示というよりかはもう旅だと思ってください。旅をするつもりで行っていただきたいなということで、うん、はい、うん。したたかな種たちね。なんか、行ったらその場で種を自分がこう、キャッチして、都内に種を持って帰るみたいな、そういうこともあるかもしれないね。
なんか、コロナウイルスみたいな。
まあでも、コロナウイルスも、ウイルス側に立てば、あれらも生き延びるための戦略ですからね。
本当そうですよ。したたかなウイルスたちですよ。
そうそう。だからね、なんか、これはほんまでっか TV の池田先生が、ウイルス側の視点で喋ってて、なんかすげえいいなと思って。うん、なんか、うん、なかなかね、こういう時って人間側から離れられないし、怒られる感じもするじゃないですか。
あの人、そっちが専門ですもんね。どっちかっていうとね、生物。
でもなんかそういういろんな視点で考えると物事の、まあ逆にね、その本質とか結果も見えてくると思いますし、まあそんなわけで、うん、種にちょっとフォーカスしてみたらどうかなっていう、うん、まあしたたかな種たちでございます。はい、3月1日までね、やってます。はい、ということで、皆さん。
まあ、ちょっとあれですね、はい、紹介してるものは、もしかしたら、その、ウイルス関係で中止になる可能性もあるので、そこら辺は。
そうね、チェックしていただいてね。
自己責任というかね。
はい。
サイトを見てくださいって感じですかね。
はい、サンリオピューロランドは一旦お休みするそうですが。
うん。
はい。ね、全部休んだらまたちょっと、それはそれで魅力的だね。うちの中でできる娯楽っていう企画を考えてますんで、それもちょっと今度やりましょうね。
ネットフリックスですね。アマゾンプライムですね。
俺はあれ、スイッチやろうかな。
ゲームかね。まあいいですね、いいですね。それぞれいいですね。あるとね。
はい。ということで、種付けは以上。はい。お相手は、服の穴をいじって、ああ、俺にも、虫という名の子供ができたんだなと想像を豊かにする池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。